主イエスキリストの再び来てくださることを待ち望み、アドベントの祈りを重ねてまいりました。主は近いと賛美をしながらこの日々を送ってまいりました。主よ来てくださいと祈りつつ、アドベントの期間を歩んでまいりました。今日も私たちは思いを新たにしてあなたになります。主よどうぞ私たちのところに来てください。私たちを救ってください。私たちが傷んでいます、悲しんでいます。私たちばかりではなく、この世界に生きるたくさんの人々が、そしてたくさんのあなたがお作りになった動物も自然も大地も空も全てのものが今傷んでいます。主よどうぞ私たちを救ってください。私たち自身の罪が生み出した痛みです。私たちが自らこの手で傷つけてきたのです。自分の強欲のために、無関心のために、気づいていて、あるいは気づかずに、たくさんの人や自然を私たちは壊してきました。主よどうぞ憐れんでください。主よどうぞ来てくださって、私たちを罪から救ってください。そして今日、あなたは福音の言葉を通してご自身を私たちに表し、今日私たちと新しく出会ってくださることを信じ感謝をいたします。どうか今御言葉を聞かせてください。私たちが思いも信仰も新たにして、キリストを見上げてこの一週間を生きることができるように、主よどうぞ私たち一人一人に今あなた様ご自身が語りかけてください。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。最初に、失礼しました。今日は新約聖書のマタイによる福音書第1章の18節から25節までを朗読いたします。新約聖書の1ページ、マタイによる福音書第1章18節から25節までです。今日私たちに語りかける神様の言葉を聞きください。マタイによる福音書第1章18節から25節まで。イエス・キリストの誕生の次第はこうであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに離縁しようと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れてきた。ダビデの子ヨセフ、恐れずマリアを妻に迎えなさい。マリアに雇った子は聖霊の働きによるのである。 マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われたことが実現するためであった。見よ、乙女が身をもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。これは神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは目覚めて起きると、主の天使が命じた通りマリアを妻に迎えた。しかし男の子が生まれるまで彼女を知ることはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。私は毎年クリスマスを迎えると、この父ヨセフのことを思います。ヨセフってクリスマスのいろいろな出来事の中で、なんていうか、あまり影が濃くない存在だと思います。ちょっと微妙なところもあるというか、今父ヨセフっていうふうに言いましたけれども、そもそも父って呼んでいいのかななんていうことを気にするということもあるかもしれません。しかしやっぱり父としてヨセフという人が聖書の中に登場してきて、そして裂かれている言葉はとても少ないですけれども、聖書の全体の分量からするとほんの少ししかこの人については触れられていないけれども、しかしこの人のこの時の思いとか苦悩というようなものは、想像すると一体どんな思いだったんだろうなと考えさせられる存在です。私にとってはヨセフは婚約者であるマリアの妊娠を知らされた時、一体どういうふうに思ったんでしょうか。マリアはどういうふうにヨセフにその事実を伝えたんでしょう。天使が自分のところに来て言った言葉をそのままヨセフにも伝えたのでしょうか。きっとそうだろうと思います。そうだとしたら、ヨセフはその言葉をどういうふうに思いながら聞いて、どういうふうに受け止めたのでしょうか。受け止めた、受け止めることができなかったんだろうと思います。どういうふうに思い、彼はどういうふうに悩み、どんな苦悩を経て密かに離縁しようと、そういう決心に至ったのでしょうか。もしも自分が、私自身がヨセフの立場だったとしたら、どういうふうに思っただろうか。そういうふうに思います。マリアは天使から聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包むというふうに言われました。マタイは、この福音書を書いたマタイは、母マリアはヨセフと婚約していたが、一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが分かったというふうに伝えています。マリアが、天使が現れてこういうふうに言ったんだということをヨセフに伝えたということでしょう。聖霊があなたにかかり、生きた書き方の力があなたを包む。天使にそういうふうに言われたのです。聖霊によって身ごもっているということが二人に明らかになった。いわゆる処女解体というふうに言われますけれども、現代では聖書に書かれているいろいろな奇跡の中でも、特に評判の良くないものであると思います。分が悪いというか、そういう 特殊な教義を信じている人が今の21世紀にもまだいるんですと言われてしまいそうだと思います。特に今年のような信仰、神を信じるということに対して批判が向けられているような時には特にそうだと思います。でも私はそういう現代の批判というのははっきり言ってほとんどのんきなものだと思います。誰よりも他の誰よりも切羽詰まって本当に苦しく、そして一番誰よりもそんなこと言われたって信じることのできないというのは他でもないこのヨセフです。ヨセフのこの時の苦悩だったりとか妬みだったりとか苦しみだったりとか、そういうものは机上の話、机の上でしている話ではなくて、書斎でしているような話ではなくて、目の前にいるフィアンセと自分自身の話です。このヨセフのこの時の思いに比べれば、現代から高みの見物をしながらそんなことを信じている人がまだいるのかっていうふうに言うのは本当にのんきな話に過ぎないと思います。ヨセフにとっては自分とマリアとの間のただならぬ出来事です。聖霊の力によって聖霊があなたに下り、マリアは天使から言われたけれども聖霊によって身ごもっていることが分かった。そうは言ってもヨセフには聖霊の力と言われてもそれは見えません。ヨセフの目には映らない。ヨセフの目に見えているのはマリアが妊娠をしたという事実だけ、そしてそれは自分に全く身に覚えのないことだということだけがヨセフには見えている。この時のヨセフの気持ち、一体どんなものだったんだろうって、私は若い時からずっと気になっていました。しかし聖書は本当に淡々とこの時の出来事を伝えています。母マリアはヨセフと婚約していたが、一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫ヨセフは正しい人であったのでマリアのことを表沙汰にするのを望まず密かに離縁しようと決心した。マリアのことを表沙汰にする、もしもヨセフがマリアのお腹の子供は私には身に覚えがないと言ったら、この当時の律法ではマリアは石打ちの刑と、死刑になる、そういうふうに定められていました。しかしヨセフはそういうふうにはしなかった。夫ヨセフは正しい人だったからというふうに聖書は伝えています。この正しさって一体何なんだろう、いろんなことを私は考えてきました。これはヨセフのギリギリ精一杯のマリアに向ける愛情だったのかなというふうに若い時私は思いました。しかしこの後天使が現れてヨセフはマリアを迎えることになっていくので、そういうギリギリのところで選んだ愛情、そういうものを選ぶことができたヨセフの正しさというものも神様の大きな愛の中では、ある修正を加えられるというか、そういうものによって神様の愛によって乗り越えていく、そういうことなのかなということを私はずっと考えてきたんですけれども、最近になってちょっと違うのかなというふうにも思うようになって、八幡でホームレスの援助をしている奥田智志という牧師がおられますけれども、この先生が少し前に 少しというか数年前にテレビに出てクリスマスの話をしておられて、このマリアとヨセフの話をしておられたのを見たんです。密かに離縁をしようとしたというのは、この奥田牧師はヨセフの逃げだ、ヨセフは逃げてるんだというふうに指摘をしておられました。この時のマリアの気持ち、ヨセフは考えたんだろうか。マリアが一番この時心細かったに違いない。そして他の誰でもなくヨセフに一緒にいて助けてほしいというふうに望んでいたに違いない。それなのにヨセフは彼女を石打ちにするということは確かになかったかもしれないけれども、でも密かに離縁をしてマリアのそばにいることを逃げようとしていたんだ。でそういうふうに言っているこの牧師の話をテレビ越しに私は聞いて、すごくこう胸に迫るような気持ちになりました。あ、確かにそうだなというふうに思いました。ずっと私ヨセフこの時どういう気持ちだったんだろうということを考えていたんですけれども、マリアはどういう気持ちだったんだろうって、この密かに離縁しようとヨセフが決心した時のマリアの気持ちっていうものはあんまり考えてこなかったなというふうに思いました。まあ、ヨセフというのはある意味では私にとってはなんかこう同質性が高いというんでしょうか、共通点がいくつかある存在です。マリアよりも男、私も男でヨセフも男性ですし、まあ、婚約をしてっていう経験私にもありましたし、まあ、婚約者としてあるいは夫としての私自身のいろんな経験だったりだとか、目の前に起きている出来事を受け止めきることもできない戸惑いだったりとか、まあ、そういういくつか自分とヨセフの共通点っていうのは見つけることができるので、ヨセフってどういう気持ちだったんだろうなっていうことを私はいろいろ考えやすかったのかもしれないけれども、しかしマリアは一体どうだったんだろう、あまり考えてこなかったなというふうに思います。ヨセフはマリアと共に生きることができませんでした。これは私たちにもいろんな痛みを持ってよくわかること、よく知っていることなんじゃないかなというふうに思います。何もなかったとき、幸せな婚約期間中であれば、ヨセフはもっと違っていたのかもしれません。そうやってマリアから離れていくということはなかったのかもしれない。平穏なときはいい人でいられるけれども、しかしマリアの身に予期せぬことにそのお腹に赤ちゃんが宿った。ヨセフから見えるのはこれは私の子ではない、それだけの時ヨセフはもういい人ではいられなくなってしまった。でそのことに直面した時のヨセフの、まあ、いろんな思いっていうのは本当に苦しかったんだろうと思います。まあ、苦しかったんだと思いますというか、まあ、察するにあまりある。でそういう彼の苦悩っていうことを考えた時に、私にはそれを責めることはできない。しかし一番心細く一番ヨセフに一緒にいてほしかったであろうマリアを捨てたというと少し言葉がきついかもしれないけれども、しかしマリアから離れていったというのは確かに事実だ。共に生きることができなくなっちゃった。なんでなんだろうか。彼が共に生きることのできなくなってしまったその根にある理由って一体何なんだろうということを思います。でそのことを考えたときに、ヨセフがその自分の生き方をこれから変えていくことになるわけですけれども、その決定的な理由、まあ、決定的というか唯一の理由っていうのは、天使がヨセフのところに現れていった言葉なんですよね。で天使はヨセフのところに来て言うんです。ダビデの子ヨセフ、 恐れずマリアを妻に迎えなさい。恐れるなと天使はヨセフに言いました。言葉を変えればヨセフを恐れていたということです。マリアの胎に聖霊の力によって子が宿った。その話を聞いたときに彼は恐れた。その恐れって一体どういうものだったんだろう。身を焦がすような妬みだったのかもしれません。あるいはこれからこの人と結婚してこうやって生きていきたいというふうに思っていた彼の夢だったりとか、二人で一緒に語り合ってきた思いだったりとか計画だったりとか、そういうものが崩れていってしまうという、目の前に起きている受け止めることのできないような現実であったのかもしれないし、あるいはもうそんな論理だってものを考えることもできないような、もう本当これからどうなっちゃうんだろう、どうしてこんなことになったんだろうっていう、もうぐちゃぐちゃした思いだったのかもしれない。一体どうなるのかわからないし、自分の手に負うことのできないような出来事に直面しているっていう、本当にひたすらな正体不明の恐怖。しかしさらに、じゃあどうしてそこまでヨセフは恐れなければならなかったんだろう。天使はさらに続けて言いました。マリアに宿った子は聖霊の働きによるのである、聖霊の働きによるのであるというふうに天使は改めてヨセフに告げます。マリアもそういうふうに言っていたわけですよね。だからマタイは丁寧に、一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが分かった。マリアの口からはヨセフはそのことを聞いていたということでしょう。でも天使が改めてここに来て、マリアに宿った子は聖霊の働きによるのであるというふうに天使の口からマリアから聞いたのであろうことをもう一度告げました。それを聞いたときに初めてヨセフはその事実を受け止めることができ、それを受け入れてこれまでの生き方、思いを変えたんです。ヨセフは目覚めて起きると、主の天使が命じた通りマリアを妻に迎えた。一つにはマリアから伝え聞く、また聞きをするっていうのではなくて、ヨセフ自身が神様と出会わなければ彼は変わることができなかったっていうことであるのだと思います。これもうすでにマリアの問題を自分が一体どうしたらいいんだろうっていうことではなくて、私自身に対する神様からの問いかけ、語りかけとして、ヨセフ自身が神様と出会い神様の言葉を聞くことがなければヨセフは変わることがなかった。そして恐れるなっていうふうにその天使がマリア、ヨセフに告げたその恐れるなっていう言葉、そのヨセフの恐れの根っこって一体何なんだろう。聖霊が、マリアに宿った子は聖霊の働きによるのである、聖霊の働き、聖霊がマリアに今働いているんだ、神様ご自身の霊がマリアに働いている、神様が今生きて働いておられマリアにその力を傾けて御業をなさっているというふうに天使がヨセフに告げた。神が今生きて働いておられるということが見えなくなった時、分からなくなった時にヨセフは恐れに包まれたんだ。そういうことなんじゃないでしょうか。私たちは神様が今働いておられるんだ、今生きて神が働いておられるのだということが分からなくなった時に、一番愛すべき人とも共にいることができなくなってしまう、恐れに負けてしまうということなんじゃないでしょうか。ヨセフの恐れの根っこに一体何があったのか、それは神が働いておられるっていうその事実が見えなくなったということです。神が働いておられることが見えなくなったときに、私たちは今起きている自分の目の前にある手に余る出来事を受け止めることができなくなって、 その当事者として自分自身よりももっと心細く自分の助けを必要としているその人とも共に生きることができなくなってしまう。それは私たちが神が今ここで働いておられるのだということを、その事実を見失ってしまうからです。だから天使はここに来て恐れるな、なんで恐れなくていいのか、それはマリアに宿った子は聖霊の働きによるのだ、神が今ここで働いておられるんだ、その事実をヨセフが知り、そしてそれを信じた時にヨセフの生き方が変わった。それじゃあ神様は一体何のために今生きて働いておられるんでしょうか。神様は何をなさっているのか、どういう御業をここでなさっているのか。マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。天使は言いました、イエスと名付けなさい。なぜか、この子は自分の民を罪から救うからである。イエスという名前、私も自分に子供が与えられた時、本当に一生懸命自分の子供の名前考えました。私の竹彦っていう名前も私の両親がきっと一生懸命考えてくれたんでしょう。主イエスのお名前、イエスっていう名前はヨセフとマリアが相談をして決めたわけではありませんでした。神様がお考えになった。イエス、その名前は主は救いという意味です。主なる神様は救い、主なる神様が私たちを救ってくださる。私たちは自分の子供に名前をつけるというような時には、願いを込めてつけると思います。こういう子に育ってほしい、こんな人生を歩んでほしい。しかしこのイエスというこのお方のお名前は、願いを込め、神様がその願いを込めたというよりは神様からの宣言だと思います。主は救い、私がお前たちを救おう、そういう神様からの意思表示、それがこのお方の名前。この子は自分の民を罪から救うからである。罪から救う、罪って一体何なんだろうか。それは神様を見失ってしまうことです。この時のヨセフと同じように神様の御業が分からなくなってしまうということです。そしてその結果として共に生きることができなくなってしまうこと、隣人と共に生きることができなくなってしまうことです。今年はたくさん悲しいニュースがありました。新たな戦争が始まりました。テロというべき暴力によって人が殺されるということも、私たちの同じこの国の中でも起こりました。暴力によって恨みを晴らしたり、あるいは人の口を封じたり、あるいはそういう選択をしてしまうほどに小さな個人が追い詰められ、救いの手を差し伸ばすことがどこにもなかった。日本でも、あるいはアメリカのような外国でも、分断ということがしきりに言われています。分断って人と人が共に生きることができなくなっているっていう現実そのものです。私たちはもうインターネットによって見たいものしか見ないし、聞きたいことしか聞かなくなりました。右か左かっていうとちょっと色のついた言葉なのであんまり良くないかもしれませんけれども、主張の違う両者がどちらも先鋭化して対話することをもうほとんど不可能、思わざるを得ないような状況になっています。なんでなのか。恐れているからです。恐れに取りつかれているからです。どうしてじゃあそんなに恐れに取りつかれているのか。それは神を見失っているからです。私たちを罪から救う神の力を見失っているからです。しかし神様は私たちを罪から救うために一体何をしてくださったのか。神を見失っている私たちの間に神は一体何をしておられるのか。マリアに子が宿り、その子についてマタイは 見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれるという旧約聖書の言葉を引いて説明をしました。インマヌエル、神は私たちと共におられるという意味だと。このイエス・キリスト、このイエス、私たちを罪から救ってくださるこのお方は一体どうやって私たちを罪から救ってくださるのか、それはインマヌエルとこの方が呼ばれる、神は私たちと共にいてくださる、こんな私たちと共にいることによって神は私たちを罪から救ってくださるのです。共に生きられない私たちを神が共にいてくださることによって救ってくださる。たとえ私たちが神を見失ったとしても神は私たちを見失うことがありません。いや、あるいは私たちがもしも失われてしまったとしたら、見つかるまで探し、見つけたら肩に担いで連れ帰ってくださることでしょう。天使が現れ、そうやって神と出会うことによってヨセフは変わりました。マリアと共に生き始めました。ヨセフは目覚めて起きると、主の天使が命じた通りマリアを妻に迎えた。しかし男の子が生まれるまで彼女を知ることはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。ヨセフは神様に命じられたことをもうそのまま完全に受け入れたんです。一つ一つ神様おっしゃった通りに受け入れ、そうやって彼は恐れから解き放たれた人として生き始めた。神が共にいてくださるからです。神が私たちと共にいてくださるから。しかもこのインマヌエル、それは神は私たちと共におられる、私と共にっていうんじゃなくて私たちと共にっていうところがまたいいなと思います。個人的にヨセフと一緒にいるっていうのではなくて、ヨセフとマリアのその間に神が共にいてください。だから共に生きられる、ここで働いてくださっている神の御業を受け入れて、それに従って私も生きる。なぜならそこにこそ私たちを救ってくださる神の力強い働きが、私たちを罪から救ってくださる神の大きな御業があるから。だからクリスマスの奇跡って他の何よりも神が私たちと共にいてくださる、その事実こそが一番の奇跡です。使徒信条でも私たち乙女マリアから生まれ、毎週告白していますけれども、最初の方で具が悪いっていうようなことを申しましたけれども、そうやって乙女、男性の介入なくっていうところに私たちは引っかかるけれども、そうではなくて一人の人間である女性とその体を通して、そして一人の人間の父として神の子がお生まれになった、そうやって神が私たちと共にいてくださる、そっちの方がもっと大きな奇跡です。神の子がお生まれになるのであれば、男女の営みとは関わりのないところで生まれるということはある意味当然であるでしょう。しかしそれよりももっと大きなことは、一人の人間に神が宿った、一人の人間を母とし、一人の人間を父として、神の子であるお方がお生まれになった、神が私たちと共にいてくださる、その事実こそがクリスマスの奇跡です。そうやって神が私たちと共にいてくださることによって私たちも共に生きることができる、それは神が共にいてくださるという最大の奇跡によって起こされる余波ですよね。私たちのことも神は新しくしてくださる。神様は私たちと共にいてくださいます。そのためにキリストが来られました。私たちを罪から救うために主イエスキリストがお生まれになったのです。お祈りいたします。 主イエスキリストの父なる神様、私たちがキリストを仰ぎます。私たちを罪から救ってくださる主イエスを今は仰ぎます。主よ、どうぞ私たちと共にいてくださるあなたのその救いの宣言を日ごとに私たちの耳に響かせてください。あなたは私たちと共にいてくださいます。私どももまた痛み、悩み、悲しみ、この私を求めているその一人の魂と共に生きることができますように、どうぞ私たちに主イエスキリストがしてくださったその愛を私たちの愛とならせてください。主イエス様を仰ぎつつこの新しい日々を歩んでまいります。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。